問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買取のそこから大体さん他各社の提供でお送りします。
どうも神田伯山です。車買取のそこからはどんなお車でも高額買取。え、どこも同じようなこと言ってる？そう思ったあなた、ぜひ一度お電話を。0120-590-870。車の高額買取なら、そこから。詳しくは、ウェブで。
TBS ラジオ公演、ブラッド・メルドー、クリスチャン・マクブライド、マーカス・ギルモア、トリオ・ジャパンツアー2025。グラミー賞受賞ミュージシャンで構成された初結成のトリオが、5月に東京公演決定。チケット販売中。詳しくは TBS ラジオのイベント情報をご覧ください。
ママ。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、先週の放送でも登場した立川談春師匠と坂本来光先生がこの度芸術選奨文部科学大臣賞を受賞されました。おめでとうございます。ちなみに坂本来光先生は新人賞なので80万円が授与されるそうです。本人の X によると、祖母の入院費、母の入れ歯代、借金の返済などに充てられるそうです。いい人に税金が使われた。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでね、まあですが、坂本来光先生今45歳ぐらいかな、もう氷河期世代ど真ん中だもんね。だ、考えたらこの人もさ、いろいろすごい道を歩んでて、もともとさ、ゲゲゲの鬼太郎でおなじみの水木しげる先生のところで、小学生ぐらいから入り浸ってて、で、その時にはもう漫画家になりたいってことで、先生、弟子にしてくださいって言ったら、水木先生が、小学生相手に、君、漫画家ってのは売れるといいんだけどね、売れないとね、餓死しますって言われたっていう。以前にもラジオで伝えたと思うんだけど、で、断られちゃって、で、その後、もうちょっと大人になってから、もう活動写真弁士つってさ、もう知らない人も多いと思うんですけど、いわゆるトーキーつって、今、声の出る映画ばっかりじゃない。で、その前は、サイレントつって、無声映画つってさ、声が出なかったんだ。声が出ないから前に立って活動写真弁士っていうのが、いろいろ写真の説明をしたんですよ、映画のね。で、それがだからもう、ついえちゃった文化な。で、それが今新たにその無声映画でやってるし、オリジナルの作品でやってる、それが、まあ、認められたってことだけど、だから活動写真弁士も沢戸みどり先生のところに弟子入りしようとしたんだよな、女性の第一人者の。で、そこでも断られてんだよ。で、その後に数年後とかに来た人は、あ、じゃあ弟子にします。俺の人生はっていう、氷河期世代なんだよ、来光先生は。で、フリーでやってさ、ほんでもって今の地位をこう確立してったみたいなで、落語芸術協会に入って、どんどん知れ渡った。だから俺先週言ったじゃん、パーティーでさ、一度きりしかやらない新作とか、あそこに実は審査員いっぱい来てんのよ。だからやっぱあそこでやったことがさ、一回の掛け捨てでさ、しかもさ、円楽襲名みたいなさ、まあもちろんあそこのパーティーでバカ受けしたってのもそうだし、芸術協会でも年中この活動写真をやってお客様に喜んでいただいて、他の仕事でも全国つつ裏裏回って、そして何よりいいなと思ったのは、この無声映画のいわゆるその保存をしてんだよね。で、買って、で、自分でちゃんとその素材を買って、それでもってやってるっていう。だからその文化保存みたいなものも、まあすごくここで確立されてやってらっしゃるってことで、普通に良かったよね。 あと、その、大臣賞つって、大臣賞と新人賞が大衆演芸だとあるんだけど、まあ大臣賞の方がまあなんかこうベテランみたいな感じで、新人賞は来光先生、氷河期世代の45を取って、だから、大臣賞は他にも柳家京太郎師匠と、このラジオでもおなじみの、談春師匠が取ったんでしょ？談春師匠なんてこの前のパーティーで鼻の穴が丸かっただけだよ。それが受賞の理由なら、あと俺にずっと15分嫌がらせを横でしてただけなのに、受賞するなってだけじゃねえよ。ちゃんと古典落語きっちっとやってるよ、あの人は。いや、だからさ、あ、なんかいいメンバーが、すごいなんか選ばれたなと思って、俺が好きな人たち、京太郎師匠とか、談春師匠とか、来光先生とか、あ、ちゃんと審査員とかもなんかちゃんと見ててくれてんだなと思って、でさ、意外にまあそこまではなんか俺も想像ついたんだけど、びっくりしたのが、開発吉明受賞してたでしょ。まさかの開発、これ知ってます？ラジオで。結構前に、俺開発吉明店に行って、開発吉明さんの作品めちゃくちゃ面白かったみたいなこと言ってたでしょ。でさ、びっくりするんですけど、なんとその開発吉明さんからメール来てます。これいきなりすごいですよ。神田様って間違えてんだ。もう、開発？開発さん。で、神田様、ラジオスタッフ様、はじめまして。昨年、ラジオに取り上げていただいた、東京都現代美術館で個展をした作家の開発吉明ですっていう。で、これ開発って本名なんだよね。で、俺もラジオでめちゃくちゃなこと言ってて、多分開発さんって子供時代とかいじめられてたろうとか、おそらく子供時代に、やーいやーいアナル開発されてやらアナル開発アナルなんか開発されてないよっつって。で、家に帰ってお母さんに、やーアナル開発されたって言われたって言ってやんなアナルなんか開発されてないって言ってやんなっていう。って言われてたに違いないっていう、完全なる妄想で。名前に引っ張られてるでおなじみの開発吉明さん。で、その前、芸術家なんだよ。で、ラジオの効果もあり、令和6年、芸術選奨美術 B において、文部科学大臣賞を受賞しました。芸術選奨文科大臣賞、他にも安倍貞夫さん、あと、名探偵コナンでおなじみの青山豪昌さんら24人。え？安倍貞夫、青山豪昌、開発吉明なの？開発吉明に税金が。楽しいラジオ、本当にありがとうございました。僕の幼少期、教室の後ろから白山さんが見ていたような気にさせられる内容でした。寒暖差の強い季節ですんで、喉をお大事にしてください。ラジオ楽しみにしてますっていう。だから開発吉明さんもその文科科学大臣賞の、なんか選ばれたっていう。いや、なんかちょっと嬉しくなっちゃってさ。あと同時にさ、俺何気なくラジオリスナーとかに開発吉明店とか結構空いてたけどめちゃくちゃいい展覧会だから行ってくださいとか言ってたのって、俺さ、もはや審査員なんじゃないの？審査員俺に影響されてない？ちょっと。そんなことない？俺あると思うよ。少なくとも毎日新聞のユイさんに関してはあると思うよ。ユイさん熱心な白山ラジオリスナーだから、あの人6人のうちの1人とか入ってんだろ、審査員。そして6人のうちの1人に俺のことを打滑に嫌ってるやつ入ってんだろ。じゃあ俺は取れないだろ、バカ野郎。どうなってんだよ。花形演芸大賞の時のやつと同じやつが入ってんじゃねえかよ。っていうか、寄席演芸業界の審査員女やじやつ多すぎだろ、お前。回しっこしてんじゃねえよ、お前、権力を。でもいいの、俺は。浅草芸能大賞の奨励賞取ってるから。いや、でもさ、なんかさ、俺、あと、普通に行けばでも、4、5年で新人賞は重藤取れる。でも、このラジオで行っちゃってるじゃん。じゃあ、無理じゃない。俺、だから、あれ審査員が総特会するか、その人がさ、俺のこと嫌いな人が死なない限りさ、俺、取れなくね？難しいんだよなぁ。まあ、本当に。だ、審査員次第。でも、本当にこれはね、いいメンバーが選ばれて、よかったななんてことは、つくづく思ったりしてますね。あと、最近の、だから、おめでたいことで言うと、花田雄一不倫ぐらいですかね。これが多分、令和一めでたいっていうか。まあ、わかんない。俺、だ、雄一の方の視点をさ、勝手に週刊新潮かなんかが、ね、やってることでさ、で、その、不倫自体はさ、なんか相手の旦那さんに対してさ、良くないことじゃない。でも、ちょっとさ、その、記事読んじゃってさ、ちょっとこれ、びっくりしたんだけど、で、なんか、まあ、なんか、LINE でなんか、雄一とその、なんか、人妻がこう、やり合ってたんだって。で、もって旦那さんがそれを、 なんだこれつって、なんかそこら辺に携帯置いてあったんだろうね。LINE 見たんだって。したらなんかさ、やりとりしてて、これなんか明らかに男と女の仲だみたいな感じで、もうパッパッパッパッって電話した。ね、旦那がさ、ブブープブーって電話したらさ、出たんだ、そいつが。で、はいとか言って。誰だお前はとかで、その旦那が言ったら、花田雄一が言ったセリフがすごくて、花田の雄一ですって言ったんだ。何その清水の次郎長みたいな。何その、花田雄一じゃなくて、花田の雄一って。何その、須の崎の正吉とかさ、平野仁吉みたいな、神戸の長吉みたいな。何その、教格伝みたいになってんの。花田の雄一ですっていう。ちょっと面白いね。この脳を入れるだけで、宮川まさるも、宮川のまさるとか、伊集院光も、伊集院の光。薄いの見とんですよ。生島の広し、森本の竹の、重藤の行ですから。何この花田の雄一って。ちょっとワクワクして。あれ、誤植じゃないよな、週刊新潮の。面白くて、花田の雄一ですって言ってさ。花田の雄一って言って。で、最初その旦那も、有名な、タレントのね、靴職人でおなじみの花田雄一だってのを気づかなくて、ああ、そうかっつって。で、お前、俺を既婚者だと思ってやってんのかっつったら、その花田の雄一曰く、いや、もちろん知ってますけど、みたいな。何その花田の雄一の、胸郭の感じ。背中を見せませんけどっていう。この花田の雄一、一歩も後には引きませんよっていう。いや、お前が犯罪者ギリギリだよっていう。で、なんか、花田の雄一が、その旦那に、じゃあ直接、二人で話しましょうか、みたいなこと言うんだって。なんかさ、旦那が言うならわかるけど、花田の雄一が言うの違くない？不倫してる方が。ただその旦那さんの方は、いやいや、もう弁護士を通じて、あなたと会いたくないと。逃げないでくださいね、みたいな感じで、つつーつつーって切れた。まあもちろんこれ雄一側の視点もあるから、いや、白山さん違うんですよ。やめてください、みたいな感じで。いや、それはそっち側の意見で、全然、花田の雄一って言ってないですからっていう。そこじゃねえよっていう。お前の問題はそこじゃない。白山さん、花田の雄一って言ってないです。花田雄一ってちゃんと言いましたからとか、あるかもしれないですけど。まあでもとにかく良かったのは、なんでしょうか。頼りのないのは元気な証拠っていうね。無沙汰は無事の頼りですよ。本当にね。だから本当に、いつか花田雄一も芸術選手を取ってくんないかな。新人賞で80万。長年の靴職人としての功績が認められて。いやでもなんかそれに対してさ、まあ、世間も死ぬほどさ、もう久々に名前見たと思ったら、花田雄一か、こいつ靴作ってねえで不倫してるよとかもうバリ雑言すごいんだけど、まあ、花田雄一側の意見も多分あったりすると思うんで、こういうの、小学校のところは習ったよね。両方の意見を聞いて、それでもってすり合わせた方が、正しい判断ができるって。なんか今世の中ってほんと片っぽの意見しか聞かないでさ、当たり前のようにバイアスかなってってどんどんなるでしょ？絶対、花田の雄一の意見があるんだって。なんで花田雄一を花田の雄一って言ったのかっていう、ひょっとしたら俺の清水の次郎長伝に影響を受けてるかもしんない。こっそり来てたのかもしんないし、絶対この白山ラジオのヘビーリスナーの毎日新聞のゆいさんは審査基準俺のラジオ入れてるって。マジで、坂本雷光受賞に関しては、入れてる可能性あるからゆいさんが強引に。まあそれはいいんですけど。話変わるんですけれども、以前にもラジオでお話した12月2日に私の母校の武蔵大学で石山蓮華さんとイベントやってきたって話したと思うんですよ。で、これが正式なタイトルが武蔵大学が生んだラジオスターが母校に凱旋、神田伯山石山蓮華学生をぶった切る一夜限りの YouTube って、公開収録だいたい800人ぐらい来たんですけど、学生がですね、40人ぐらいっていう奇跡のイベントがあって、でそれをいつかラジオで公開します動画をとか言ってたんですけど、今ちょうどね3月ぐらいに、だからまだなってないと思うんですけど、3月にはなんか公開される予定なので、でこれがやっぱ面白いのがさ、まあ大体結構2時間とか2時間半ぐらいのイベントを1時間ぐらいにこうギュッとまとめてくれてんだけど、俺にその YouTube のやつ来る前にすでに学校関係者がですね、もう検閲を入れてますから、俺現場でやばいこといっぱい喋ってるから、ちゃんと綺麗になってます。綺麗な白山に映画のジャイアンみたいになってるんで、いい感じだなと思って。だから、 ちゃんとなんだろう、なんか武蔵大学生の悩みみたいな、学食が今ないみたいなんで。で、なんか2025年にですね、あの大先生の建築家の熊健吾先生が建築した学食ができるんですよ、うおーってなってるんですけど、僕現場では、あの熊健吾がっていう、腐っちゃうよとか、ずっと言ってたんですけど、もちろんカットですよ。自然に動画では熊健吾先生のくだりって結構盛り上がってたのに完全にカットされてる。石山蓮華さんが楽しみですねって、そっから、うわ、すごいうまく編集されてるっていう。まあそういうようなことはあるんですけど、本質的な学生さんが直接やってきて悩み相談みたいなのは、なんか面白さが全く変わらずですね、良かったなぁなんてこと思いました。で、なんかね、3、4人ぐらい学生さん出てきてくれて、先生も出てくるんですけど、その中でさ、本当に私の後輩たちはね、なんかいい奴らなんですよ。わかりやすく言うと、先生も素敵な人で、なんかいい奴らが喋ってるから聞いてて気持ちいい悩みみたいないっぱいあったんで、その一個をなんか紹介すると、なんかもともと大学生時代にもその人は4年の男性なんだけど、放送研究会みたいなとこ入ってたのかな。で、ラジオのパーソナリティやりたいみたいな。だけど、なんかあんま向いてないかなみたいな感じで裏方に行ってみたいな。で、就職活動とかやってても、なんかふっと思ったのは、やっぱできることとやりたいことみたいなことがどうも違うと。やりたいこととできることにギャップを感じてしまうんですけど、どうしたらいいんですかねっていう、まあお悩みなの。で、それがまた武蔵大学のさ、なんかその動画もこだわっちゃっててさ、テロップがさ、なんかエヴァンゲリオンみたいなんだよ。その、使徒襲来みたいなさ、すごいんだよ。今の悩みは前に進んでる証拠だよとか俺が言うのに対して、縦と横からテロップが、今の悩みはって縦が入って横に進んでる証拠みたいな。すげえ金のかけ方してるっていう。それに驚いたのと。で、ずっとそれに対してさ、まあ別に俺もさ、後輩がしかもその800人のところにさ、上がるのも緊張するじゃない、大学4年生で。その方がめでたくエンタメじゃなくて就職先決まってんのよ。だからもういいじゃない。だからラジオパーソナリティに、その、なんか1年生とかならともかくもう4年生で就職先決まってて、で、その上で、まあ、なんかそういうのやりたいんですけれども、やっぱりちょっと裏方の方がみたいなことを言ってんのね。で、それに対して、まあ、石山蓮華さんとかはさ、なんか自分の好きなことをずっとやり続ければいいよ、みたいな、いつか花開く時もあるよ、みたいなスタイルで、まあそれも一つだなと思ったんだけど、俺はずっとその子に、間接的にですよ、直接的には言わないですけど、諦めた方がいいっていう。で、手を変え、品を変え、まあ諦め時かな、みたいなさ。なんだよこいつ。で、俺さ、動画でさ、俺現場だったからさ、一生懸命喋ってんだよ、その子のためを思って俺なりに。だけど結局俺が言ってることは手を変え品を変えですね。まあまあ結局なんていうのかな、そういうのやりたいっていうよりもこの人にやらせたいっていうね、要するに結局は周りが決めていくことで、多分ラジオとかもこのうちの番組もそうだけど、まあスポンサーが降りてしまったりとか、あるいはリスナーが聞いてないとかだったら、自分がやりたくてもできなくなっちゃうから、まあ結局はだから周りが決めていくみたいなことも出方だと結構あったりするんだよね、シビアなんだけどさ、みたいな。で、俺も全然不器用だからさ、うまくいかなかったりするんだけど、だからとにかく君はね、配信をやった方がいいんじゃないつって。で、配信やったらもうすぐにでもできるんだから、で、そこのコメントも来るし、まあ、それでなんかどんどんさ、その、なんか再生回数とかもシビアに出るから、やってみて、向いてるか向いてないかってラジオに限らず、やってみれば、そこですぐに答えなんか出るよ、1年やってたらっていう。やって、ああ、俺には向いてないって踏ん切りつけたり、ああ、この年数でとかやるのも一つの手段じゃないかな、みたいな感じで。で、それって結局何が言いたいかっていうと、まあ、諦めた方がいいっていう。諦めようっていう。諦めるってね、いいよって。本当諦め、気持ちいいから諦めるのって。俺諦めたって、それ諦めるのは負けじゃないから。全然負けじゃないですよっていう。なんかそれを、もうなんかずーっと言ってんだよ。でも考えたら俺、講談師になる時もさ、俺の親戚のおじさんとかが営業でさ、なんかインチキなのとか売ってたんだけど、その親父が口がうまいんだよ。言ってたのは、いや、かっちゃんと。本名勝彦だから、かっちゃん、もう講談師なんか、もう、そもそも講談なんて業界が今良くないし、落語家になるならともかくもう講談師なんか絶対無理だよ、つって。 だ、バカ言っちゃいけないよ、ね、なんで、まあ、1年、2年経って向いてなかったら辞めるっていう選択肢もあるだろうけど、まあ、俺はかっちゃんと話してて、そんな、講談師向いてると思わねえなって言ってたけど、じじいふざけやがって向いてたろ、バカ野郎。芸術選奨の審査員に嫌われるぐらい。バカ野郎でもないし、じじいでもないですよ。それ、親類だから、本当に思ってたんだよ。だから、ああ、そうだなぁと思って。でも俺はその時に全能感に満ち溢れてて、何言ってんだこの親戚、お前には全く解像度が低いから見えてねえなって当時思ってたの。その全能感で、それでポンって言ったわけよ。だから、極端に言うとこの子が迷っている時点で、誰かに相談で、で、もうその子はいい子なんだよ。とってもいい子なんだけど、なんか基本的には、なんか後ろから押してほしいみたいな。どうしていいか迷ってるんですけど、みたいな、あ、でもやってみればとか、君には希望があるよ、夢があるよ、みたいな感じで、ずっと、なんか背中を押されるの待ってるのに対して、向こうが完全にそのなんかあったかい砂糖を望んでるにもかかわらず、俺がずっと塩ぶっかけてんだよ。まあ、じゃあ、諦めるか、って。それを、ボールペン怒っちゃったよ、お前。手を変え、品を変えさ、ずーっと言ってんの。で、漫画でね、俺さ、その時は読んでなかったんだけど、この1ヶ月ぐらいで読んだのが、ビッグコミックスピリッツの夢なし先生の進路指導っていうのが今4巻ぐらいまで出てんですよ。笠原正樹先生が書いてる。で、まあ、それはまあ、普通の学校の先生で、進路指導とかやると、アイドルになりたいですとかいうのに対して、普通だったら頑張れよとかって押す人も多いじゃない。ね？ところが、その先生はね、夢なしって言われてる先生はネガティブなことしか言わないの。つまり、夢を追っかけるとか、まあ別に、いいんですけど、夢っていうのは、呪いですっていうのよ。ね。だ夢っていうのは呪いですから、こういう風にほとんどの人が叶えられませんよみたいなデータを提示するわけ。で、それでいて、じゃあやるのはどちらでもいいですけど、あなたに任せますけど、みたいな。それで、毎回そのエピソードがオムニバスなんだけど、ダメになっていく。没落していく。最初は夢を追っていたにもかかわらず、アイドル追っかけていったのがもう枕営業してたりとか、もうめちゃくちゃになっていくみたいな、そういうようなのが描かれていて、夢なしの言っていた通りだった、みたいなことが描かれてんの。だから、本当、夢は口に出せば叶うとか言ってるやつは、ペテン師だっていう。それは重藤暗示批判。そうじゃないんだよ。でもこう人間って面白くって、このバランスじゃないですか。俺アンジーがそれでなんか俺がそういうのも言ったりしてるのもあってなのか、他のなんかリスナーからも文化放送のやつでさ、なんか夢は口に出せば叶うとか、俺らは叶わないじゃないのかっていうのに対してアンジーが文化放送でディレクターのトナミさん曰く聞いてたらしいんだけど、笑っちゃったのが、アンジー曰く、私は全く叶わないことに関しては言ってないよっていう。だから巨人の4番になりてえとかは言ってないと。なんか叶いそうなことを言っているんだと。あ、そうだったんだっていう。確かにそうなんだよ。だからそこら分別はついてると。でもそれで言うとなんかね、確かにさ、こう、たださ、なんか死ぬのを待っている人生は辛いじゃないですか。ただただ生きるのだって立派なことですけど。でもなんか、それに対してなんかこう、ああ、なんか生きてんだか死んでんだか俺わかんねえな。でも家族のために働いてっていう、それも立派な働き方じゃないですか。でも、夢って多分呪いであると同時にですね、まあ幻想であり妄想であったりかするかもしれないけども、ちょっと救いだったりもするかもしれないんだけど、なんだかんだ言って俺もたまたまだよっていう講談でね、少しだけ今日の目を浴びてて今後どうなるかわかんないし、たまたま今だけよみたいな。で、あともう、ケツは決まってっからね。下げの落ちのさ、死んじゃうってことはもうみんなさ、富裕層から貧乏人までさ、どの人も全部ケツは決まってるから、だからただ死ぬのを待ってる人生よりはですよ。まあ、死ぬまでの暇つぶしというふうに唱えて、どう生きるかって言った時に夢っていうのがあると、まあ、ちょうどいい暇つぶしにはなるよねって。だから俺も考えたらさ、世間にインタビューとかでさ、白山さんの夢はとか聞かれてさ、あ、講釈場を立てることですって。それ嘘ないんだよ。嘘ない。本当に思ってんだけど、それだってさ、まあ、なんか、ある種暇つぶしっちゃ暇つぶしだよね。どうしても俺が講釈場を立てなければ、てめえ、嘘言ってたらこの野郎つってブチ切れるやつも多分、そいつらも死ぬでしょ、どっちかで。で、本当に思ってるし。だからまあ、 あと、結局、もう自分は起きた瞬間にもう、あ、なんか、また今日も一日頑張ろうって思うから、もう幸せだから、だから、講釈会全体がさ、幸せになってくれたらとかさ、まあ、少なくとも弟子はとかさ、あるいは師匠はとか、一門はとか、講談会は、俺の力だったらそこぐらいまでしかいかないっていうのはなんか皮膚感覚でわかんじゃん。そこだってうまくいかないんだから。ってことを考えると、まあ、いろんな人を巻き込んで、何しろお客様が講談聞いていただいて、あ、楽しかったな、みたいな。以前このラジオで言った通りさ、あれ言ったっけ？なんかすっごいさ、普段まだ二つ目の初期ぐらいの時だよ。前座から毛が生えたぐらいの時にさ、いつもさ、なんかニコニコニコニコしながら、松之丞さんの講談聞くの楽しいんですっておじさんがいたの。で、そのおじさんが、なんか全然知らない道で会ったの。したらもうすっごい辛そうにさ、歩いてて、背広着てて、サラリーマンの営業の方なのかな？辛そうに辛そうにこうして。で、その時に、俺のところのその会に来てくれる時だけはすっごい幸せそうに聞いてってくれてたんですよ。拙い芸を今以上にさ。あ、そうか、つって。なんか仕事ってのはこう、人にこう喜んでいただくことがやっぱり基本的なことなんだな、とか思った時に、もうその時にももう幸せ感じたしさ。まあ全然13人ぐらいしかお客さん来ない中の一人だったのよ。でもそれでも金もなかったけどさ。まあなんか幸せだったんですよね、自分なりには。だからなんかそう考えると、あ、なんか結局自分一人の幸せってのは実はあんまなくて、いかにこう周りを巻き込んで、よりなんか楽しくなったり嬉しくなったりするかみたいなことが、本当に大事な夢の形なのかな、なんてことは、生意気だね、これ。まあ、あの、神田の白山を思いましたよ。花田の雄一みたいなことを言う。ああ、生意気か、これ。生意気だね。じゃ、一回ちょっと CM 行きましょうかね。CM です。問わず語りの神田伯山。
ももいろクローバー Z です。
最近変わったよね。
仕事も人付き合いもね。
あれ、ちょっと胃がキリキリ。
それ、ストレスのせいかも。
ストレスが胃に来たら、大田漢方胃腸薬2。神経性胃炎に効く第2類医薬品です。
ももいろの味方で。
人生はももいろだ。
TBS ラジオ公演村上佳菜子のフィギュアスケート音楽会が3月16日東京文化会館で開催。フィギュアスケートを彩るクラシックの名曲を迫力のオーケストラとトークで楽しむ音楽会。司会は村上佳菜子、ゲストは高橋大輔。詳しくは TBS ラジオホームページまで。 問わず語りの神田伯山。この番組は車買い取りの底から、大田さん、他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして。そう！だから来週、ちょっとひょっとしたら喋れるか喋れないかわかんないんですけど、あの、子供記者って言ってさ、なんか新聞社で、小学校か中学生かな、なんかインタビューされるんですよ。また講談師とはとか、講談の魅力はとか。で、僕も講談師になりたいんですけど、どうしたらいいんですかとか聞かれるかもしれないから、全部、諦めた方がいいっていう。無理だよっていう。ほとんどの夢は叶わないっていう。全然夢も希望もないっていう。なんかでもちょっとね、まあ、子供、僕が思うのはね、自分の子供に限らずですね、世間様の子供も含めて、やっぱ子供が喜ぶ社会みたいなのは、なんかこうね、僕の力ではもちろん無理なんですけども、なんか一歩でもね、そのご近所の子供とかさ、何でもそうなんだけど、なんか大事にしたいな、みたいなことは思ったりしますよ。ほんとそれだけだね。だからなんかあの、公園で遊んでる音がうるせえとかさ、学校の音がうるせえとか言ってさ、文句言ってるやつ、あいつらの不幸だけをずっと望んでんだろ、俺はね。お前、子供とかさ、これからのやつは宝だろうっていうね。そこ行くとさ、氷河期世代の来光先生が賞を受賞したっていうのは、なんかちょっとね、だから俺もう氷河期世代で若者を押していこうかなっていう。ちょっとそれは本当につくづく思っちゃったりしましたけどね。まあでも、なんか自分のできることも限られてますけど、一日一日講談を頑張るってことが多分、自分にできる精一杯のことなのかなっていうことなんか思ったりします。さあ、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべてラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
片桐千晶です。東日本大震災の発生から14年になります。 おはよう一直線では、岩手県宮古市での取材を通して震災から14年の今、そしてこれからを考える特集企画を放送します。おはよう一直線、10日月曜日、11日火曜日、12日水曜日の3日間、朝5時40分頃からの放送です。ぜひお聞きください。
TBS ラジオ。
総合住宅展示場 TBS ハウジングで、あなたも夢を形にしませんか？
10時です。